それでは、聖書の朗読に移りたいと思います。今朝の箇所はピリピ人への手紙2章の6節から11節です。新約聖書の396ページ、上の段の、真ん中の終わりぐらいからです。それではピリピ人への手紙2章の6節から11節までをお読みしたいと思います。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるものも、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。はい、以上です。それでは西本浩一牧師によります、説教です。今日の題は降誕から十字架へです。それでは西本先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、クリスマスおめでとうございます。今日はこうしてイエス・キリストがお生まれになったクリスマスを共に喜び、そしてまたこうして日曜日の礼拝ではありますけれども、神様が私たち一人一人に豊かな恵みと祝福を与えてくださることを待ち望むものとさせていただきたいと思います。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2025年の12月クリスマスの時を私たちに与えてくださりありがとうございます。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛されたと、そのことが現実にこのクリスマスの出来事、イエス・キリストが私たちと同じ人間となってこの地においでくださり、また私たちを救うために来てくださった、どうかそのことをまた私たちは心に留めることができますように。この世にあってはいろんな悩みや苦しみがそれぞれにありますけれども、しかし神様は私たちを慰め励まし、そしてまた死に打ち勝つところの永遠の命を与えてくださる、このことを信じて、そしてまた天の御国の希望を持って生きることのできるものとなしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ神様が私たちの心を開き、そしてまたこの聖書に書かれているこの神様の言葉が私たちの心の励まし、慰め、力となっていくことができるように用いてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの時をも神様が助けてくださって、この聖書の言葉を理解することができるように力を与えてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。このクリスマスはもう全世界でお祝いされています。多分世界中でお祝いされているようなまあ、お祭りっていうかですね、こういう行事は他には多分ないんではないかなって思うわけなんです。もうどんな国でもこのクリスマスがお祝いされています。私たちは今寒い冬の季節を迎えているんですけれども、地球の下側っていうか南半球はもう夏っていうようなですね、そういう季節です。私もテレビで見たことあったんですけれども、海辺のビーチをランニングシャツと赤いパンツを履いたサンタさんが駆け回ってるっていうですね、そういう絵を動画を見ましたけれども、もう全世界でクリスマスがお祝いをされている。なんで世界中でこのクリスマスがお祝いされているのか。それは誠の神様が私たちに素晴らしいプレゼントを与えてくださった、一言で言うならばこの 亡くなることのないその永遠の命を私たちに与えてくださる、私たちはクリスマスのプレゼントを交換するってこともあるんですけれども、また神様自身が私たちに素晴らしいものを与えてくださっておられるということを心に覚えていただけたら幸いだと思います。プレゼントをいただいたり、そしてまた親しい人とごちそうを食べるっていうのはもう本当にこの楽しいひとときであるというふうに思います。目に見えるそういう楽しさ、また喜びがあるんですけれども、しかし神様は私たちに目には見えないけれども、しかし心の中で喜びを感じることができるものを私たちのうちに与えてくださる。それは何かっていうと、この神様は私たちに愛を与えてくださるということです。その愛っていうのはなかなか目では見ることはできません。しかし時にはそれは私たちの行動となって人を助けたり、そしてまた励ましを言ってですね、力が与えられるっていうこともあるんですけれども、見えない形を持って神様は私たちに喜びを表してくださる方であるわけです。イエス・キリストがこのお生まれになった、教会では降誕っていうふうに呼んでるんです。普通でしたら人が生まれたら誕生、生誕っていうふうにですね言うと思います。でもキリストの生誕っていうふうには教会では言ってません。この降りるっていうですね、降誕っていうのを使ってるわけです。なぜならばイエス・キリストは天から下って来られた方である。別の言葉で言うと、もう天の栄光を捨ててこの地上に来られた。この世ではいろんなまた紛争やですね、また戦争も続いている。また日本も非常に不安定な中にあって、私たちはこれから将来どうなるんだろうかという思いもあるかもしれません。しかしイエス・キリストがこの地上に来られたというのは一つの意味があるわけです。それは私たちにこの平和をもたらしてくださる。聖書の中には平和の君と呼ばれている、そういう箇所があるわけなんです。私たちに平和を与えてください。私たちの心が穏やかになる。そのためにイエス・キリストはこの世においでになってくださった。そしてそのためには自分自身がこの神であるっていうそのことをですね捨てて、私たち弱い人間と同じようになってくださったということです。よく聞く話はイエス・キリストが生まれたのは家畜小屋でですね生まれた、牛とかですね、そういう動物を飼っているようなあんまりきれいではない、そういう中にキリストが誕生したっていうのは聞いたことがあるんではないかと思います。私たちもこの世に生まれたわけですけれども、おそらくはこの中で私は家畜小屋の中で生まれましたっていう人は多分一人もいらっしゃらないと思います。大概は病院で生まれるとかですね、また自宅で生まれるっていう方が多いと思うんですけれども、なんとイエス・キリストはもう本当に汚い家畜小屋の中でお生まれになった。そして多くの方はご存知のようにイエス・キリストは十字架にかけられて死なれた、その歴史的事実があるわけなんです。もうそれこそゆりかごって言っても貝場桶、もう動物がですね餌を食べるその桶の中に寝かされて、そして最後は十字架で死なれるっていう、その地上での生涯であったわけなんです。言うなればこれほど大変な生涯はなかったんではないだろうか。私たちも時には苦労するとかですね、しんどい思いをすることも あると思います。またいろんなこう不可解なことがあって、なんで自分はこんなことで苦しんだり悲しんだりするんだろうかと思う時もあるかもしれません。しかしイエス・キリストはそういう私たちを悩みや苦しみ、そして究極的にはもう滅んでいってしまう、そういう私たちを救うために来てくださった。ただ単に慰めとか励ましを与えるだけのものではなくて、命を与えるためにイエス・キリストは私たちのところに来てくださったということです。そしてそれとともに、実はご自分が持っておられた天の栄光、その素晴らしさをもう捨てられたとですね、今読んでいただいた聖書の中には出てきているわけなんです。それを捨ててまで私たちのところに来てくださる、これ以上の大きな愛は他にはないと思います。まあ、だんだんこの暮れに近づいてます。お家によっては年末の大掃除をですねされるところもあるんではないでしょうか。まあ、私もこの間実家の方に行った時にちょっとこう片付け物をしてました。そしたらもう母がですね、こうティッシュペーパーとかトイレットペーパーとか、まあ、たくさんこう納戸の方に置いていたんですね。でそれはもう足が悪いからそんなしょっちゅう買い物に行くことはできない。でまあ言うなればもうたくさん買っておいて、でだんだん寒くなるし出かけて行かなくてもいいようにっていうことでですねやってたと思います。でそれをこうちゃんと整理してた中にちり紙を見つけたんですね。今はティッシュペーパーで1枚ずつ取ってですねもうはなかんだりしますけれども、なんとちり紙の束が奥の方に置いてあったわけなんです。でこれはもう10年以上も見たことがあるなってですね思ったんですね。全然使ってない、まだまっさら、それにはもう紐をかけてあって大事にしまってあってですね、で裏見たら高知さんって書いてあって、まあ高知は和紙作ったりとか、まあ、有名なところがありますけれども、なんでこんなものがあるのかなと思ってですね、で普段はもうティッシュペーパー使ってるわけです。多分もう年取ってるから使いにくいっていうことで置いてあったと思うんですね。で私はもうもったいないからって言って、まあ、私は持って帰って今使ってますけれども、でもなかなか取りにくい、なティッシュペーパーみたいにですねパッと出てこないわけです。もう取るんですけれども、私も年取って手がツルツルになってなかなかつまめない、苦労しているわけなんですけれども、まあ、大事に取っていた。まあ私たちにはやっぱりそういうところがあるんじゃないかなと思うんですね。もう捨てようと思ってももったいない、捨てるに捨てられない、そういうものがあると思います。まあ、よく聞く言葉は断捨離ってですねよく聞くわけなんです。もう特に高齢の方には多いわけなんです。もうやっぱり人生長く住んでるわけですから、もういろんなものを集めて、やはりこれはもう高価なものだから捨てられないし、もう思い出がいっぱい詰まっているから捨てられないってですね、もうそういうものが結構家の中にある。だからそういう意味においてやっぱり捨てるっていうのはなかなか難しいな、まあ、そういう私も牧師をしていて、まあ、いろいろ本を読んだりとかですね、聖書に関係ある本なんかもやっぱり買ったりしているわけです。もう家族は捨てろ捨てろって言うんですけれども、これはもう商売道具なので捨てられないって言ってですね抵抗しているわけなんですが、やっぱりそういうものは私たちは持ってると思います。ところがイエス・キリストは自分の持っておられた神としての栄光を全て捨てて、そしてこの地上に来てくださって、いい人を救うんじゃなくて、もうどうしようもないような、もう本当に悪いことをして私は天国に行ける資格なんてないという人を救うためにこの世に来てくださった。その代わり自分の栄光を一切捨てて、私たちと同じような弱い、そしてまた悩み痛みも感じるし、また空腹も覚えるっていうようなですね、生身の体を持って私たちのところに来てくださった。それは私たちの弱さを理解し、 そして私たちと同じようになって苦しみを受けるためにこの世に来てくださった。まあなかなか捨てるっていうのは難しい。どうしたら、じゃあ私たちも自分の持ってる、まあ言うなれば使ってない、もういらないようなですね、ものをも捨てていくことができるのかということが大きな問題だと思います。まあその時に私は一つのある光景を思い出しました。それはあるスーパーに行った時に、まあ買い物帰りだと思うんですけれども、若いお母さんがいっぱいもう買って、もう大きな袋を両手で抱えてですね、出てきたわけなんです。そしたら横に小さな女の子、3歳ぐらいの子がちょこちょこちょこって出てきてですね、お母さんの前ターッと走っていって、もう前の方でパターンとこけてしまった。でわーってですね、大声上げて泣いたんです。その時にお母さんはもう持ってた荷物を全部放り出してですね、その娘さんのところ駆け寄って、大丈夫、痛くないって言ってですね、抱き起こしておられた。で私はその姿を見た時に、愛するものがあったら手放すことができるんだと、自分が一番大事だと思うものを自分は抱え込んでいく、持っているものを何でももうそれは放り出してしまう。ああやっぱり親の愛っていうのはすごいなって私は感じたことがあったわけなんですけれども、聖書の中に神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛されたっていうですね、言葉があります。まあ父なる神様は私たちこの世に生きているものを愛するために一人子を惜しみなく与えてくださった。そしてその与えてくださったっていうのが、実は十字架にかかってイエス・キリストが命を捨ててくださったということであるわけなんです。聖書の中に、友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、そうあるわけなんです。自分の命を捨てる、なかなかできないことです。でもイエス・キリストはあの十字架の上で死なれた。それは私たちの命、私たちを愛するために身代わりとなってあの十字架にかかり、私たち自身が支払うべきさまざまな失敗、過ち、罪とが、それを十字架の上で払ってくださったということであるわけです。まあ、時々ニュースで、人が死んだ、殺された、裁判が起こった、じゃあ家族は何を求めるのか、命を求めるわけです。もう生き返ってきてほしい、でもそれは無理だ、もうそしたらもう犯人をもう極刑にしてくださいとかですね、そういうことを聞くことがあります。しかしそういう刑が行われてもですね、愛する家族を失った人の心の痛みっていうのは癒すことはできない。何によって本当に心が癒されるんだろうか、それはまさにイエス・キリストの十字架によらなければ、私たちの心の傷、心の痛み、それは癒されないであろうと思います。しかしイエス・キリストがあの十字架で命を捨ててくださったのは、私たちを愛し、そしてまた私たち自身の心の痛み、悲しみ、憂いを取り除くために自分が犠牲となってくださる、それによって愛を表してくださる方であるわけです。今読んでいただいた聖書の中に、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われたという言葉があるわけです。イエス・キリストが十字架にかかって死ぬ、それは偶然に起こった出来事ではありませんでした。実は聖書にそのことが予言されていたわけなんです。私たちのために救い主が来られる。そしてその方は一体どういう方かっていうと、私たちの罪とがを身に負って、身代わりになって命を捨て、そしてまた私たちを滅びの中から 救ってくださる方である、そのことが聖書の中にずっと語り続けていた。そしてそれがイエス・キリストの誕生、そしてまた十字架、そのことによって神様は私たちにその愛を表してくださった方であるわけです。まあ、十字架刑というのは今はもう行われていません。もうなぜかというと、それはもう非人道的なものだということで、もう3世紀から廃止されるようになったってですね、私は本で読んだことあるんですけれども、もう生身の人間をあの十字架の木の上にもう釘付けする、釘で打ってですね、そして一番大きな痛みは何かっていうと、その十字架を立てるときに、まあ、溝にその十字架を落とすわけです。するとその十字架に釘付けになった囚人のその手と足のですね、もう肉がもうドンと押されたときに、もうその釘によって裂かれて、もうおびただしい血が吹き出て、もうほとんどの囚人は気絶したってですねありました。もう非常にむごたらしい、そしてそこからもう生きて帰ることはできない、もうそこで死ぬまで晒し者になっている。なんでキリストはそんな苦しみを受けなければいけなかったのか、それは私たちの心の中にある罪とが、そしてまたいろんな過ちや悩み苦しみ、それを許すために、解決するために十字架にかかってくださった。聖書には十字架の死にまで従われたとあるわけです。まあ私たちも大概のことだったら、まあ聞くことはできると思います、従うことはできると思うわけですけれども、しかしお前は十字架にかかって死ななければいけないって言われたら、そうですかって言ってですね、従うことが果たしてできるんだろうか。おそらくそれはもう全く無理だと思います。まあできることもあるけれども、できないこともある。でもイエス・キリストは十字架の死にまで従ってくださり、私たちの言うなれば失敗や過ちの犠牲となってくださった。アンドリュー・マーレーっていうですね、クリスチャンの作家、まあ、牧師でもあった方が、まあ、たくさん本を書かれたんですけれども、まあ、その中で謙遜っていう題の本がありますけれども、その中に彼はこのキリストの十字架、この最大の謙遜なくして私たちの救い、罪の許しはなかった、そうあるわけなんです。本当に私たちの心の中の苦しみ、また癒し、それを癒すものは何かというと、まさにこのキリストが十字架で死んでくださった、それは他でもない、自分のために命を捨ててくださり、また痛みや苦しみを味わってくださったんだ、そのことによって私たちは心が癒され、慰め、そしてまた力を与えていただくことが可能になります。聖書の中に十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力であるというですね、言葉があるんです。イエス・キリストが十字架にかけられたときに一番最初に言われた言葉は、なんと父よ彼らを許してください。彼らとは誰かというと、自分を十字架にかけた人たちです。それが十字架にかけられて一番最初に出てきた言葉である、許す、そのことをイエス様は十字架の上で言われた。そしてそれはおそらく私たちも含まれていると思います。まあ、私もかつてはそんなこと全然知らなかったわけです。自分の失敗や過ち、そして心の中にある痛みとか苦しみ、それが癒されるとはですね、思わなかった。ところがイエス・キリストの十字架を信じる、まあ、私はそんな2000年前のキリストの十字架を見たことはないです。 でも聖書を通してイエス・キリストが貼り付けになってあの十字架の上で許してくださった、その姿を心の中に覚えるときに、その許せないっていう心がですね、許せるようになるわけです。なぜか、イエス・キリストが私を許してくださったんだ、私を愛するためにあの十字架の上で命を捨ててくださった、そのことを心に覚えるときに本当に、まあ、ああ自分も愛されて許されてそして今生かされてるんだと思うとですね、まあ、心が穏やかになってくるわけなんです。ああ本当に十字架には力がある、心を癒し、そしてまた慰めと励ましを神様は今も与えてくださっておられる。ですからこのキリスト教のシンボルは何かっていうとですね、十字架なんです。十字架によって私たちは許され、そしてまた神様は私たちを愛してくださっておられる。そしてこのクリスマスが全世界中でお祝いされている、それはなぜかっていうと9節を見ると、それゆえ神はこの方を高く上げてという言葉が出てくるわけです。イエス・キリストは高く上げられて、そしてすべての名に勝る名を与えられました。ですからもう12月になるとクリスマスっていうのはキリストの祭りという意味があるわけなんです。本当にキリストの名が高くもう全世界中に掲げられる、そして多くの人たちがこのクリスマスをですね、もう喜びの日としてこの分かち合っていくことができるわけです。そして10節11節見ると、もう天にあるものも地にあるものも、もう全てのもの全ての舌がイエス・キリストは主ですとですね、告白して父なる神に栄光を期するとあるわけです。だからクリスマスっていうのは実は神様を褒めたたえるその時だ。もうごちそうを食べてですね、プレゼントもお互いにこう分かち合っていく、もう喜びであるんですけれども、それは本当に神様に感謝を捧げるという時であるわけです。まあ、今この礼拝堂に大きなツリーが飾られているんですけれども、まあ、11月の終わりの日曜日に有志の方でクリスマスの飾り付けをやっていただきました。まあ、遅くまでですねしてくださった方もあって、で、まあ、私もお昼ご飯がその分ちょっとずれ込んでしまったっていうか、家内も手が開かなかったっていうことがあって、まあ、2時半ぐらいにですねもう食事をしようって言って用意してくれてたんですけども、その時に教会のチャイムがピンポンって鳴ってですね、一体誰なんだろうか、みんな帰ったはずなのにと思って、まあ、表へ出て行きましたら、全然まあ知らない方がですね、実はお願いがあるんですって言って来られて、でもう 2,3 日食べてないんですって、まあ、言われたわけなんですね。私ちょっとびっくりしまして、ああそうですかって、それはちょっと大変ですね、まあ、しばらく待ってくださいって言って、そしてちょうどまあお昼のご飯用意してましたから、まあ、弁当箱にちょっと食べるものを詰めてですね、また果物とかお茶も入れて紙袋でお渡ししました。まあ、その方はお金もくれって言っておられたんですけども、お金は残念ながら差し上げることはできませんって言ってですね、まあ、お断りはしたわけなんですけれども、でもその時に、まあ、私は一つの、まあ、賛美歌っていうかクリスマスキャロル、まあ、そこにオーホーリーナイトっていうですね、曲があるわけなんですけれども、まあ、日本語ではさやかに星はきらめきっていう題になってますが、その一つの言葉の中に、互いに愛せよと説き、自由を与え、平和の道を備え、すべての首輝きをこぼち、下に主こそ平和の君、類いなき愛の人っていうですね、一文があるわけなんです。それはもうイエス・キリストを 褒めたたえて、もう平和の君、愛の人、まあ、まさに私たちは神様から愛されている、互いに愛せよとですね、もうその歌があるわけなんですけれども、まあ、私はその時に、ああやっぱり神様が私たち一人一人を愛してくださってはやる、ですから、まあ、自分が持っているものでですね、相手をまた愛することができる、本当にその時に、まあ、私自身も心に喜びが与えられた、ああ本当にクリスマスの時っていうのはそういう互いに分かち合って喜ぶ時なんだなっていうことを心に本当にこう与えていただくことができたわけですけれども、神様が私たち一人一人を愛してくださっておられる、確かに何もないし貧しいっていう方もいらっしゃるかもしれません、しかし心の中に神様は私はあなたを愛している、その愛を与えてくださる、そのことを私たちはこのクリスマスの時に覚えて、また共に神様を褒めたたえていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、この2025年もクリスマスの時を迎えました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださった、ここに愛があると聖書の中にもその言葉があります。そしてそれはイエス・キリストがこの世にお生まれになってくださった、そしてそれは私たちの罪や失敗、過ちを許すために身代わりに十字架にかかってくださり、その命を持って代価を支払ってくださいました。友がその友のために命を捨てる、これほども大きな愛は他にはないと聖書にありますけれども、イエス・キリストは私たち一人一人を愛してくださっておられます。何よりも一番大きな神様のご愛を私たちが受け止め、また心から神様を褒めたたえるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞこの礼拝に出席してくださいましたお一人お一人に神様の豊かな恵み、また祝福を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。